2月1日のエイプリルフールの日にかなり激しい夢を見ました。皆さんにこう分かっちゃってですね、これは何の意味か一緒に考えてもらいたいんですけど、組の事務所に訪ねて行ったんですよ。夢の中ですよ、すでに組の事務所に訪ねて行って、で組長さんに会ってですね、中田浩二ですって言ったら、もう脇差しを抜いてですね、ぐしゃってやって、ぐりぐりぐりってやって、ズボッと抜いて、また黙って歩いて帰ってきました。でもう一軒組の事務所に来てですね、また組長さんに名前の中田浩二ですって言って、ぐしゃってやって、ぐりぐりってやって、また戻ってきてですね、それで目が覚めたんですけど、何だったんだろうねと思いながら、ちょっとこう私が考えたのは、刺した方も刺された方も中田浩二だったのではないかと思っております。いろんな意味で あなたは死ななければいけないというふうなことをですね、夢の中で考えさせられたのかなとちょっと思いました。そういう取り留めのない話までお付き合いくださって本当にありがとうございます。説教に入りたいと思います。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。このイエス一人と真ん中にいた女性が残った、ここに私は目を留めたいと思います。今年チャンスをいただいて、ひもさし教会で黙想会の話をしました。皆さんの中にもすでに YouTube で講話の様子を視聴された方もおられるでしょう。ひもさし教会での黙想会のテーマはイエスと共に歩むでした。イエスが私たちと共に歩んでくださるから、イエスに信頼して誰かのために一緒に歩いてあげる人になってくださいと、そういう展開でした。実は今週の福音朗読でも共に歩いてくださるイエスの姿が描かれていると思います。貫通の現場で捕らえられたという女性を人々は排除し追い詰めようとしている。その中でイエスだけはこの女性に寄り添ってくださいます。そして最後に、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言ってくださいました。ここには直接触れられていませんが、これからについてもイエスは女性と共に歩んでいくよということを匂わせています。女性はその場を切り抜けられた、ああ助かっただけでなくて、それ以上の支えをイエスから受け取ったはずです。罪に押しつぶされそうな人に誰も寄り添ってはくれないんだなというのを体験している真っ最中に、イエスは最後まで寄り添ってくださる、共に歩いてくださるということを証明してくださったのです。ひもさし教会でその巡回教会も含めて5日間連続でしたが、この5日間の黙想会の中でふと思ったことがあります。ロシアがウクライナに軍事侵攻して、ウクライナでは子供を含む民間人が多数犠牲になりました。ウクライナ兵を含めて3000人以上犠牲になったかもしれません。また同時に戦争を仕掛けたロシア軍の前線にいる兵士たちは報道に によるとウクライナ国民の数倍の犠牲者が出ていると言われています。仮にウクライナ国民の犠牲者が3000人、ロシア軍の兵士の犠牲者がその2倍を超える7000人だとしましょう。1ヶ月で1万人の犠牲者は過去のどの戦争よりも犠牲者の出るスピードが速いのです。これだけの犠牲者が不必要に出たことを見て、ある人たちは神様は本当にいるのだろうかと考えるかもしれません。そう考えるのも無理はないと、まあ普通だったら考えるでしょう。しかし私はすぐにこういうふうに思い巡らしたのです。イエスはウクライナ国民にもロシア国民にも共に歩いてくださっている。ウクライナ国民が爆撃や砲弾の中を逃げ惑う間、イエスも共に逃げ惑い怯える人々と共にいてくださる。そして残念ながら犠牲者が出ると、その犠牲者と同じだけイエスは死んでくださっているのだ、そう考えました。ウクライナの国土を踏みにじっているロシア兵とも、イエスは実は共に歩いてくださっていて、まるでエマオに向かって一緒に歩いていた弟子たちのように、一緒に歩いていることが気がつかない、そういう状態でも信仰強く説明し、心に語りかけたように、攻撃を止めないロシア兵に辛抱強く語りかけ、正しい心を取り戻すように呼びかけておられる。そしてロシア兵にも犠牲者が出ると、共に歩んでおられるイエスもロシア兵と共に死なれているのだ、私はそのように考えたのです。ですからこの戦争を見て、神様は本当にいるのだろうかと疑う人に、私はウクライナ国民とロシア国民のために1万回死んでくださるイエスが神でないと言うなら誰が神でしょうか。生も死も寄り添って共にいてくださる方が神でないと言うなら誰が神でしょうか。私はそう答えたいのです。来週から聖なる1週間が始まります。イエスが私たちのために十字架にかかって死んでくださり復活なさる聖なる1週間です。いまだにイエスの十字架上の死を神がなぜお望みになったか疑問に思う人もいるかもしれません。今週の説教、今週一緒に考えたことがそのことを理解する助けになればと思っています。貫通の現場にいた女性と最後まで共にいてくださるイエス、ウクライナ国民にもロシア国民にも共に歩んでくださり亡くなっていくイエス、この慈しみ深い方が私たちの信じる神なのです。最後にミサ依頼を貼る掲示板に2022年度の教区司祭人事異動を掲載いたしました。中田神父は6年前の4月6日に旅立教会に赴任し、6年が過ぎたのでひょっとしたら異動かもしれんと思っていたのです。しかし結果は一覧表の通りで、ほんのわずかの人事異動だけが発令されただけでした。 中村大司教様が考え抜かれた結果だと思います。私も気持ちを入れ直して旅の教会の皆さんとこの一年を共に歩み、喜びと悲しみ、収穫と場合によっては苦しみも共にしたいと思っています。どうか今年も一年よろしくお付き合い願いたいと思います。